聖書をお読みいたします。新約聖書の414ページ、ヘブライ人への手紙10章の36節から11章の7節までをお読みいたします。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えないものからできたのではないことがわかるのです。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。信仰によって絵の詳しいを経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じなければならないからです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。11章から旧約聖書の信仰者の物語が展開されていきます。ただ内容としましては10章からずっと語られてきたことの続きであります。特に10章36節に、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのですとこう記されていました。11章で語られています信仰とは、信仰論一般についての論述ではなくて、約束されたものを受けるために必要な忍耐、その忍耐を支える信仰、そこにスポットを当てて特別に記されています。また10章38節に、私の正しいものは信仰によって生きるとこう記されていました。そして11章の2節に、昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたと続いていきます。11章1節に信仰を定義するような言葉が記されているのですけれども、ヘブラ人への手紙が何をしたいのか、定義の言葉で信仰を説明するよりはむしろ本当に信仰に生きた旧約の先人たち、彼らのことを知ってほしい、そして彼らに習ってほしい、そして信仰とは私の正しいものは信仰によって生きる、 生きることなんだ。どう旧約の先人たちが生きたのか、そのことを心に刻んでほしい、そういう思いでここは記されています。一節から三節。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。ヘブライ人への手紙は十一章に至るまでにイエス・キリストの救いの御業を丁寧に説明してきました。神の御子、天上の大祭司、そして本当に罪の許しの贖いをなしてくださったお方、そのキリストの救いの御業がいかに確かで素晴らしいのか、そのことがこれまでに語られてきました。それを受けての信仰です。私たちは信仰と言いますと、自分が信じる、自分はどれほど信じれてるんだろうか、自分の信仰はどれほど強いのだろうか、自分のっていう、そこに重きを置いて信仰を考えがちなんですけれども、ヘブラ人への手紙のこの一章、十一章一節の信仰とは、あなたが信じている信仰、信仰の内容とは何なのか、それがいかに確かなことなのか。自分が信じている信じ方が確かなのではなくて、自分が信じている内容がどれほどはっきりとしており確かなのか、そのことに心を向けなさいと進めているのです。望んでいる事柄でありますが、これは個人的な願望ではありません。言語を直訳しますと、希望として望まれている事柄、具体的には主イエス・キリストが与えてくださる希望のことです。永遠の命、復活の聖、天の故郷、神の国の進展、終末の完成、イエス・キリストが与えてくださる希望、それが望んでいる事柄であります。イエス・キリストが与えてくださる希望ですから、将来必ず実現します。またこの確信しという言葉ですけれども、言語ではこの言葉は本質という意味をも持っています。御子は神の本質の完全な現れとヘブライ人への手紙一章三節に語られていたのですけれども、神の本質、この本質という言葉と確信という言葉は言語は全く同じです。文脈によって訳し分けられる、そういう言葉です。このことが指し示していますのは、確信というのは自分の心から湧き上がってくるものではない。希望している事柄がどういう本質を持っているのか、リアリティがあるのか、確かなのか、そのことの確かさが私たちへの確信となる、そういう意味で確信です。イエス・キリストが与えてくださった希望に紛れもないリアリティ、本質がある、そのことを知るから私たちは確信できる、そして希望の実現に向かって生きていくことができるのであります。次の言葉、見えない事実を確認することです。これいろんな解釈があるのですけれども、望んでいる事柄、希望は未来のことです、将来のことです。見えない事実、見えない事実は何も未来のことに限定して理解する必要はありません。今起こっているすべての事柄の背後に、目で見ている出来事のその裏側に見えない事実があるんだと、 信仰とは今起こっている事柄の見えている部分だけに目を留めるのではなくて、その背後にある見えない事実をその都度その都度確認していく作業なのだというのです。そしてこれは何も哲学的な難しい言い方ではありません。三節に記されていますように、天地創造の物語が思い描かれています。神が光あれと言われると光ができました。このようにして作られた非造世界の中に神の見えないご計画が張り巡らされています。そしてこの世界は神の見えない力で今保たれています。見えない事実とは何か。神の愛であり神の力です。見える事柄の背後にこの神のお働きがある。それをその都度その都度確認して生きていく、これが信仰だというのです。そしてこれは私たちの人生に当てはまります。信仰者は神の見えない愛と力を日々の生活の中で体験しています。神の力は目には見えません。しかし信仰者は自分の人生を語るときに、私の人生は神の力が生きて働いていた、その証拠なのです。そう語ることができる。そういう人生を生かされているというのです。またこれは見えている事柄だけに振り回されるのではなく、見えない神の愛と力、そこにいつも目を凝らしていく。そういう信仰の営みによって日々確かにされていくのであります。またここで望んでいる事柄、希望とありましたが、このことを個人化せずに教会的に考えることが必要だと思わされました。主イエスが信仰教会に与えてくださる希望の教会像を皆で祈り求めたいと願います。説教準備中にすぐ思いつきましたのは二つのことです。親と子が祝福される教会となるということ。年老いた人、病気の人、厳しい働きを担っている人など、疲れた者、重荷を負う者が重荷を下ろして行こうことのできる教会となることであります。11章の信仰は忍耐を支える信仰です。信仰教会の現実がどのような形をとっていたとせよ、神が、主イエスキリストがこういう教会になりなさいと私たちに命じ約束しておられる。そのことを皆で確信することができましたならば、現実がどれほど離れていったとしても諦めることなく忍耐を持ってそこに進んでいくことができます。それは自分の努力ではなく、神の見えない力が今も私たちの中で働いている。そのことを確信して、皆で成していく努力であります。教会的な希望の実現、教会的な信仰、そこに私たちは歩まさせていただきたい。そう願います。4節から7節、8節からアブラハムのことが取り上げられますので、創世記のアブラハム以前の信仰者のことがここで語られています。アベル、エノク、ノアです。ノアは皆さんよくご存知だと思います。創世記にもいっぱい語られていますし、7節にも丁寧に説明されています。 ただこのヘブラ人への手紙は、ノアのことはもちろんとして、その前にアベルとエノクをしっかり語ろうとしています。アベルでありましたが、ありますが、罪がなかったのに、カインの妬みによって殺されました。創世記も、この手紙も、死後もアベルの血は土から叫んでいると説明しています。エノクは死を経験しないように天に移されました。地上におけるエノクのこれまでの歩みが神に喜ばれていた。そのことがそれによって明かしされています。ノアは神の言葉を聞いたとき、神への恐れに圧倒されました。人々があざける中、御言葉を信じ、自分の家族を救うため、箱舟を作りました。この三人が取り上げられています。この三者に、共通に現れている特質があります。アベルは罪なくして殺された主イエスを表しています。エノクは神に喜ばれ天へと移された復活の主イエスを表しています。ノアは霊の家族を救うために人々のあざけりの中十字架に進まれた主イエスをあらかじめ表しています。創世記の物語をなぞっているようでありますけれども、その中に主イエスキリストの姿を読み取ろうと著者はしています。また6節、いい言葉です。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださることを信じていなければならないのです。見えない神の存在を信じる。存在だけでなく働いておられることを信じる。そして神に従っていくときに必ず神が報いてくださる。そのことを心から信じる。そのようにして神に従っていくときに神に喜ばれるものになる。この祝福がここに記されています。また、今日挙げられています三人は、一節の定義とも言える信仰の言葉を体現した先達者であります。さて、ここからですけれども、ノアを丁寧に扱うこともできるのですけれども、今日は特別に、アベルに思いを向けます。創世記が語っている以上の仕方で、アベルのことをこの手紙が丁寧に取り上げているからであります。まず、アベルとはどういう人なのか、創世記をお読みいたします。旧約聖書の5ページをお開きください。創世記の4章です。旧約聖書5ページ、創世記4章1節から。さて、アダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えた子牛を持ってきた。 主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか。どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。まあ、この後も続いていきます。カインは弟殺害により神に呪われるものとなりました。しかし、13節から記されているのですけれども、呪われて殺されたのではなく、地上の生涯は特別な仕方で神によって守られました。これがカインであります。またアベルであります。祖籍を踏まえて、もう一度ヘブライ人への手紙11章に戻ります。お開きください。11章の4節。信仰によって、アベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。この手紙は3度もアベルのことを説明するときに信仰によってこの強調を置いています。創世記が語っていない事柄もここに含まれています。なぜ神がアベルの捧げ物を喜ばれたのか。創世記にははっきりそのことは記されていませんけれども、この手紙は、カインよりも優れた生贄を捧げていたからだ。信仰によって捧げていたからだ。そういう説明を施しています。また、特にこの手紙において強調されているというか、この手紙にしか語られていないことからですけれども、アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。殺されて、アベルの血が土の中から叫んでいる。これは創世記の記述ですけれども、この手紙は、アベルは今もまだ叫び続けている。この手紙が書かれている時にもなお、アベルは語り続けている。信仰によって。このような説明を、ここに加えているのであります。カインの罪は、創世記の文脈によれば、信仰によって捧げなかったというよりは、むしろ、神に自分の捧げ物が受け入れられなかったときに、自分の感情をコントロールできなくなったということです。怒りを収めることができませんでした。妬みと向き合うことができませんでした。神はそのカインの弱さをもご存知で、罪が戸口で待ってるから収めよと忠告してくださったのですけれども、カインは罪の支配に自らを委ねました。そしてアベルを殺しました。その後創世記は お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいると続くわけであります。伝統的な解釈はアベルの血が血の報復を求めて地面から神に叫んでいる、こうなります。このようにずっと創世記を私たちは読んできているのだと思います。ただ今回伝統的な仲介書から最新の論文とも言えるようなものも含めていろいろ調べてみました。最近新しい解釈が提唱されている、そのことに気づきました。それは創世記の文脈に即するというよりもむしろヘブライ人への手紙からもう一度創世記を呼び返すというふうな読み方です。この11章4節でここにしかない強調点はアベルは今もまだ叫び続けているです。この手紙の著者がこの手紙を書いているとき、その時にもまだアベルは叫び続けており、その叫び声を聞きながら著者はこれを書いているというのです。何をアベルは叫び続けているのでしょうか。それも教会の中でどのような叫び声がこだまし続けているのでしょうか。カインへの報復でしょうか。そういう問いを立てるときに出てくる新しい解釈でありますけれども、実はアベルは神の憐れみを求めて叫んでいたのだというのです。またここに挙げられていますアベル・エノク・ノア、イエス・キリストの姿を身に帯びている者たちです。神よ、アベルをも憐れみたまえ。また創世記の文脈に照らしましても、カインは確かに呪われましたが、神は即刻命を取りませんでした。またカインの命が守られるように手立てを施してくださいました。アベルの憐れみの叫びを聞いて神が答えてくださったとも理解することができます。で、この解釈の利点は何かと言いますと、教会の中に血の報復を求める叫び声が今も響いているのではなく、神の憐れみを求める声が響き続いているのだ。このようにここを読むことができるということであります。アベルの血が何を語っているのか、今日の説教で一つの解釈に確定することは少し難しいかなと思っておりますけれども、二つの読み方を今日提供させていただきました。一つだけ断言できることがあります。私の正しいものは信仰によって生きる。10章38節にそう記されていました。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。とヘブライ人への手紙は記しています。死んでも正しいものは神に向かって生きています。アベルの血が叫んだというのは、アベルは死んだのですけれども、死んで終わったのではなく、神に語り続けている。神との交わりの中に生かされ続けている。これは確かなことであります。また、この記述は、忍耐を支える信仰です。目に見えるとき、どれほど悲惨な死、無残な死と思えるような死しか神によって与えられなかったとしても、信仰者は神に向かって語り生き続ける。この力強いメッセージをここから受け取ることができます。それも創世記のこの4章というまさに冒頭、 また兄弟殺しという一番罪深いような出来事、その中に私たちは復活の永遠の命の萌芽をもうすでに見ることを許されているのであります。11章、これから旧約の信仰の先達者を次々と学んでいきます。心にしっかりと留めたいと願います。それも立派だったというのではなく、忍耐をした信仰者です。その忍耐を学びたいと願います。信仰とは主イエスが与えてくださる希望の確かさを確信することです。神の見えない力により頼むことです。自分の力ではありません。そして忍耐をもって神に従うことです。信仰とは言葉で説明できるものではなく、信仰者の生き方そのものによって表されるものです。祈りましょう。神よ、皆を褒めたたえます。イエス・キリストの救いの素晴らしさをこの手紙を通して学ぶことができ感謝いたします。またそれに続いて、本当にその確かな信仰を持って生きた信仰者の実例を私たちは心に留め置くことができます。一人で孤独に信仰しているのではありません。空の星のような多くの信仰の先達者が私たちを導いてくれています。彼らの信仰に習わせてください。また先達者の信仰の言葉が教会に今も鳴り響いています。受け継ぐべき言葉を聞き続けて、あなたに従う群れと私たちを鳴らしてください。また神を切に恋願います。この世にあっては忍耐という一言では語りきれない苦しさがあります。信仰生活に伴います。その渦中にあるものをあなたが慰め励ましてください。また教会の交わりがその慰め励ましとなりますように私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。